QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
すいません、それじゃあ定刻になりましたんでですね、始めさせていただきたいと思います。おかげさまをもちましてですね、放送がですね599回になるということで、ここまで来るのに中ありがとうございます、すいません、ここまでですね回を重ねるごとで13年かかりました、はい、よくここまで持ったなということで、これはやはりね、聞いている皆さん方のおかげということで、今日はですね、599回記念しましてですね、公開収録というようなことでございますので、よろしくお願いします。はい。ちょっと、はい。この並びが、なんか記者会見みたいですよね、本当は。この度誠に申し訳ございません。もうこういう雰囲気になるような気がするんですけど、はい。はい。はい。ということでございましてですね。で、番組としましてですね、まず最初にちょっといつものですね、おなじみの富子さんにですね、まず、ちょっと冒頭でご挨拶、ちょっとお願いしたいと思います。
この度は、誠に申し訳ございません。はい。皆さん、こんにちは。もう今日はですね、この、田無タワーの地下会議室。これ、駅からちょっと遠いんですよね。
ですか？ 30 分ぐらいですか？
ね。皆さん、どのようにして来てくださったんでしょうか？ね、たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。私は本日地球最後の出演ということで、記念すべき599回ですよね、にお邪魔しております。富子と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい。あ、皆さん、こんにちは。ちょっとこんなところにね、座らせていただいて、恐縮なんですけども。599回おめでとうございます。第1回からですね、多分100回ぐらい連続で投稿してるはずなんですけど、そんなに読まれてはいないんですけども、あ、すみません、申し遅れました。JA1ELH のタイでございます。家が近いもんですから、もう始まる時からすごく楽しみにしてて、で、本当にね、599回を目指すっていうふうに、豪語されてたんで、いつになるんかと思ったら、とりあえず、それを迎えたということで、こんな嬉しいことはないんですけども、私も100回ぐらい一生懸命毎回、投稿したんですけど、メール出したんですけども、それぐらい以降はちょっと、さすがに力つきましてですね、あんまりできなかったんですけども、途中ですね、剣運動付きとかですね、それからあと、イギリスの免許取ったとかですね、そんな話をですね、時々放送でもさせていただいたりして、この少しだけですけども、599回の中でですね、お役に立ったのかなと思って、ちょっと、とても嬉しく思ってます。599回に限らずですね、この後もいろいろ続いていくと思いますので、皆さんぜひどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。さあ、そしてですね、もう一人、番組になくてはならない存在のですね、ダンディ、橋爪さんの方でございます。はい。
橋爪と申します。よろしくお願いします。編集を担当しております。いつも放送版でですね、富子さんの言う言葉は私が選んで編集してます。ということをやっております。もう一つこの QRL の前の番組、ラジバタっていうのがあるんですが、そちらに、パーソナリティとして出演しています。橋爪と申します。私自身は4アマを持ってますけれども、開局はしてません。以上です。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。というわけでですね、ご紹介をありましてですね、いつもこんなようなメンバーでですね、放送をやってるというようなことでございまして、よろしくお願いをいたします。はい。それではですね、お集まりいただきまして、11月の2日、第599回のですね、QRL 早速スタートしたいと思います。今日はですね、冒頭でご挨拶した通りですね、このね、横断幕599回ということで、 実にですね、一般の人から見ると、この599回ってなんでこんな中途半端に599回なんだと言われるんですけれども、まあそれはね、皆さんご存知の通りでございまして、で、番組がですね、この始まったのがですね、先ほど申しました通り、2011年の4月7日ということで、第1回の記念すべき放送が始まったわけなんですが、まあ2011年4月ということで、震災のあったですね、1ヶ月後ぐらいのですね、時に、こういったちゃらけた番組をやっていいのかっていう、そういう声もあったんですが、まあ、アマチュア無線のですね、この皆さんが活躍しているということをいろんな形で、まあ、紹介していけたらということでですね、始めた番組ということなんでございますが、最初はですね、まあ、木曜日だったんですが、隔週の放送だったんですよね、第1、第3。それから、あと、第5週があるときは、まあ、第5週。で、第2、第4は再放送というようなことで、始まりました。で、時間もですね、木曜日なんですが、0時からですね、0時30分という非常に深い時間でですね、まさにてっぺん番組だったんですけれども、これが、ずっと続いておりました。はい。で、それからですね、11年の8月にですね、第10回、ここに来てようやく、現在のですね、23時30分からの番組に変わったということでございまして、これが第1、第3、第5のこの各種での変わらないというようなことなんですよね。で、今日お越しになってる富子さんがですね、2012年の10月頃から、はい、突然出現したということなんですよ。
宇宙から、
はい。宇宙から来たんですけど、
やってきたですかね。はい、でも、ちょっと2012年10月っていうのは驚きました。10年以上前ってことですよね。
はい、ですよね。
ねえ、は
い。なんか動画とかが配信されたり、いろいろされてましたけど、
は
い、
はい。ありましたね、なんかちょっと動画で、ね。あれがちょうどこの頃。ねえ、そうなんですね。
うん、タイさんがですね、はい、やはり最初の頃からですね、先ほどお話をした通り、ずっとね、毎週メールをいただいて
そうですね、ほぼ多分毎週間違いなく出してたと思うんで、はい、その日の放送の感想と、それから、まあ、それにまつわるアマチュア無線の話題とかをですね、毎週必ず出すっていうのがもうほとんど義務状態になってましてですね。で、なんだこいつはみたいな、そんな感じで、一回何回の時ですかね、お呼びいただいてですね、ちょっと声を出させていただいたりとか、あと、初期の頃は、お年玉プレゼントのですね、抽選会の立ち会人ということですね。はいはい、なんかうちわで山消してないかどうかをちゃんとチェックする係とかですね。そういうのやらせていただいたりもしたんで、まあ結構初期の頃から、お世話になっててですね、はい、本当にまあ近くだったんでね、よくこちらにも来させていただきましたし、FB さん、サンシャンにも当然お世話になっておりということでございます。はい。
どうもありがとうございました。ね。
ありがとうございます。
まあ番組はですね、そういうわけでこの2011年から始まりまして、最初はですね、もうワンクール3ヶ月でこれ多分終わりだろうというふうに思ったんですよね。で、その頃になってですね、まあもうちょっとやってもいいかなということで、だらだらと始めたのが、まあ今の流れになるんでしょうかね。そんな感じになるんですけども、最初のですね、このアマチュア無線的な数字で一番の数字、これ59の回、2013年の5月にですね、第59回の放送がありまして、この時にちょうどこの会場で、収録をさせていただきました。これ公開収録最初にやったんですけれども、これお越しになった方いらっしゃいますかね今日。いらっしゃいますか？あ、もういらっしゃい。あ、いらっしゃいますね。ありがとうございます。はい。その時なんか覚えてます？なんとなく。はい。ちょっと私もちょっとどんな感じでやったかね、忘れちゃったんですけども。はい。タイさんはどうですか？
私一番前で多分かぶりつきで見てて。
かぶりつき。
はい。はい、一応マイク回されてなんか喋った覚えが
なるほど。はい。はい、ありがとうございます。まあ、ちょうどですね、あの時は、この時期っていうのが、電波の日を境にですね、情報通信月間という一連の月間がありまして、その中のイベントの一つで、まあ、ラジオの収録と合わせて、講演会をやってましてですね、その後に、はい、やったのが、この、第1回のこの、公開収録ということでね、ございまして。まあ、それも2013年5月ですから、もう10年前ということでね、ございまして、59回からね、599回になるまで、苦節10年ということでありまして、まあ、実にね、長くやってるなという感じでございますけどもね。はい。そしてですね、その後にですね、13年9月にはですね、放送回73回というのがありまして、この時にはですね、7388アワードという企画、これをやりました。で、これなんか参加された方いらっしゃいますでしょうか？
アワードナンバーワンもらってます、私。はい。
あ、もうやはりね、さすがですね。で、このアワードはですね、まあ、いわゆる提携文句をテールレターで揃えてください。まあ、これは簡単なんですけど、アワードにつきもののですね、特記事項というのがありまして、 この特許をですね、全部自分で考えていいよということで、多分前代未聞の企画だったと思いますけれども、そういうことをやりました。はい。これ、タイさんなんか
特許を、そうですね、私だからその時にちょうどリモートシャックをですね、作った時だったんで、全部リモートシャックから、更新しましたっていう特許を勝手に作って、第1号、多分今世の中で一人しかいないんだと思うんですけど、そんな特許を、はい、もらって、おりました。はい。はい、
で、あとはその、部門としてですね、今、電子ログが大半なんですけど、この手書きログをですね、送っていただくという方もいましてですね、これが大変でですね、集計するのがね、非常に一苦労したという思いがあります。で、アワード発行はですね、これ全部でですね、最終的に、締め切り後も発行してたので、530通ぐらい、発行しました。はい。これ、ちなみにですね、PDF で送るんではなくて、これ全部郵送したんですよ。今考えるとよくやったなと思うんですけど、はい。これは紙をですね、一つずつ、仕事が終わった後ですね、会社のプリンターでポンポンポンポン印刷しましてですね、それで、郵送したという覚えがありまして、そんなことをやりました。はい。まあそんなこともありましてですね。で、その後、2014年には第1回のお年玉プレゼントというのがありまして、で、先ほどタイさんが言った通り、立ち会人に、ね、なっていただきました。ありがとうございます。まあそれからですね、いろいろありまして、ライブ配信なんてもやりましたね。これ、多分、とめこさんも出演されたと思いますけど。
あ、はい、あんまり覚えてない
、はい。これね、YouTube で配信したんですよね、確か。はい、
お店からやりませんでしたっけ？
店からやりました
。そうですね。はいはい、で、私出れなくて、はい、多分、ビデオメッセージ送った、は
い、そうなんですけど、はい。思い出しました、お店からでした。
そうそうそう。
はい。
まあ、そんなことやりましてですね、なかなかそういった企画もね、昔はやってたということなんですが、まあ、ラジオの番組ということで、なかなか画像関係っていうのはですね、あえてやってなかったんですけど、まあ、今後もまたこういうね、画像配信も面白いなっていうふうには思いますので、ちょっと、まあ、取り組んでみたいなとはいうふうにね、思ってるんですけどね。はい、そんなことでありました。で、それと、2014年のハムフェアの時はですね、オリジナル T シャツ、これをですね、一作目を、販売しまして、
はい、
そこそこ売れたという感じでございまして、はい、胸にですね、大きく QRL って書いたね、赤い文字の T シャツなんでございますがね、あれお持ちの方いらっしゃいますかね、皆さんね、あ、いらっしゃいますね、はい、今年それを着てた方がおられました。ブースに来ていただきましてね、はい、まだ売れ残りというわけではないですけど、はい、一箱残ってましてですね、はい、
あ、そんなにあるんですか。ありますよ、はい、はい、今日ね、販売したらよかった
そうですね、はい。ちょっとサイズが大きいやつとかね、そんなしかないんですけど。
L しかないんでしたっけ、はい、?LL しかないんです
よ。LL もありますし、XL もありますね。そういうのがあります。まあ、そんなようなことをやってましてですね。
はい。はい、
で、今年の、ちなみに T シャツは今、とみこさんが着てる。この T シャツでございました。はい。
後ろがね、また、ラジオが映るんですよね。
はい、これはまあ、今回、スタッフだけに、着てもらったんですけど、まあ、今後またね、皆さんに来てもらえるようなものがあればやってもいいかなというようなことがありますんで、
はい、でも可愛いですよね、はい、これ欲しいですよね。ほら、はい、みんなうなずいてました。
これ着て電車乗れるかっていうとちょっとね、あ、乗れる、さすが
乗ろうと思えば誰でも乗れますよ。
それがね、ちょっと問題で ね揉めたんですよ、ちょっとね、これ着て帰れないということまあこんなようなこともやってましてですね、いろんなことやってたんですけどもね、まあその後はですね、いろいろとありまして、QSO パーティーっていうのがありました。はい。これはね、最近なんですけど、QRL の QSO パーティーとなりまして、まあ通常ですと、QSO1 ポイントでですね、加算するんですけど、まあマルチプライヤーというかですね、得点に加算する点として、更新の、分数ですね。はい。1分でも長く更新できれば、それだけ得点が高いとか、WX とか気温とかですね、それからリグアンテナの紹介、そういったものがあるとさらに得点になるというね、そういうもので QSO パーティーというのをね、やりました。で、これはですね、手書きの場合さらに加点ということがあったので、皆さん手書きでログを提出するもんですから、これをチェックするのがですね、非常に大変で、最終的に結果出すまで2ヶ月近くかかりましてですね、大変な思いしました。で、ほとんどの方が加点がちょっと間違ってたりとかで、性格を期すために大変な思いしたんですけど、多分これはもう二度とこういう企画はやらないなという、そんな感じでございましたけど、はい。やらせていただきましたけどね、はい。 まあそんな形でですね、599回迎えることできましてですね、本当にもう感謝の、もう本当に感謝しかないんでございますけれどもね、十数年間ですね、ずっと聞いていただいた方ももちろんいらっしゃいますし、またこれからもですね、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思っているところでございますね。よろしくお願いしたいと思います。はい。はい。それではですね、今日、この後ですね、楽曲なんですが、今日、せっかくお越しいただきました、タイさんにですね、生の演奏で、今日はお送りしたいと思います。
今日はですね、ちょっと私、なんとかの手習いでですね、ちょっと楽器をやり始めまして、ウィンドシンセサイザーって言うんですけども、コロナの時期にですね、ちょっと家に閉じこもってもなんだからということでやり始めたんですけども、それをちょっと非常にも恥ずかしい限りなんですけど、まあちょっとお聞きいただければということで、まあ私的には599回のお祝いを含めて、まあ皆さんに楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、夏メロというよりはね、ちょっとまあ、昔からやってる番組なんでね、もう何回、何代も司会者の方が変わったりとかしてね、すごい長い長寿番組、笑点のテーマです。これ実はまあ、あるあるなんですけど、歌詞があってですね、誰も知らないっていう、そういう、まあ、面白い曲なんですけども、まあ、笑点のテーマ聞いていただきました。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。FB サウンドたなしはスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。
それでですね、トミコさんの方がですね、ハムフェアの方で発表があった例の、
はい、はい、
どうでしょう。
ちょっと宇宙にね、はい、旅立つ予定がありまして、うん、今いろいろ体を作ってるところなんですけども、はい、
トレーニング、
トレーニング、いろいろやっぱりちょっと身体能力必要なんですよ、宇宙に行く場合は、うん、いろんな国の言葉とかも、
国の言葉、
いろんな国の言葉話せないとちょっとまずいので、うん、はい。
まだそれはいつ
ちょっと予定は未定なんですけども、宇宙に旅立ちます。はい。
トミコさんがね、いなくなっちゃうと、また番組の方が寂しくなっちゃいますんで、うん、今新しいキャラクターがですね、登場するのではないかということで、うん、ちょっとまあそちらの方にですね、交渉中でございます。はい。次期に番組の方で発表すると思います。今度はですね、まあ、人間じゃないかもしれない、はい、いろんな意見があるんですけどね、そういった方と今交渉中でございます、はい、で皆さんがっかりしないでなんだよって言った可能性はありますね。
あんまりね、ハードル上げない方がいいかもしれないしね。
まあ、ハムフェアの方でですね、今年何かが起こると。これ、スカイターに一挙で何か起こるっていう発表させていただいたんですけど、はい、トミコさんの件もそうなんですけど、今年スポンサーがですね、FB サンドタナシという名前でずっと来てたんですけど、店名をちょっと変えようということで、スポンサーさん変わるわけじゃないですけど、ショップの名前が変わるということで、で、数点、候補があったんですが、すべてですね、他のハムショップさんが使ってる名前。まあやっぱりみんな考えること一緒なんですよね。はい。例えばですね、中にあった59とかあったんですけど、これは仙台のハムショップさんが使ってましたんで、はい、そういうのがあって、いろいろありましてですね、なかなか決まらないんですけど、こちらちょっと今日発表しようと思ったんですが、そういう理由で発表ができなくてですね、大変申し訳ないですが、はい、しばらく経ってからまた発表するということになりますのでね、よろしくお願いします。はい。まあ、その他にもですね、スカイタワー西東京に、これも、話をしたかな。29メガのですね、FM のデジピーターを設置するとかですね、まあそういうような計画もあったりとかですね、いろいろありまして、これを今年の秋にですね、昨年は特殊のレピーターを設置したんですが、今年はそういうものを設置したりとかですね、そういうことを今計画しておりますので、はい。そちらもまたご期待いただきたいなというふうに思います。はい。はい。というわけでございましてですね、時間の方は大丈夫ですかね。はい。まあ、大体いつもこの収録がですね、通常ですとタイムキープがあってですね、いろいろ考えてるんですけど、全く何もなくてですね、で、打ち合わせも何もなしで、毎回レギュラーの時は収録は毎回、その時の気分で放送してるんで、ね、非常にそういう状況でやったんでね、それで続けられたのかもしれないんですけどね。はい。そんな感じでございました。はい。 大佐の方で、番組の方でどうでしょう。
あ、そうですね。まあ、先ほど申しましたように、本当に開始当初からいろいろと楽しい、放送を聞かせていただいたり、たまに参加させていただいたりとかですね、いろいろやってきましたと。で、まあ、前に今年のね、ハンフェアの会場での公開でも、話したんですけども、まあ、震災がね、本当にあって、その1ヶ月後、ね、ほぼ1ヶ月後ぐらいだったんで、もう本当にどうなるかと思ってハラハラしてたんですけども、まあ、放送が始まった時に本当にすごくね、楽しかったというか嬉しかったというのをすごく覚えてて、もうその時に、最初に確かに、ね、結構長文の、メールをお送りした記憶があるんですけども、まあ、それがもうね、今となった13年前ですか、数年前ということで、まあみんな年を取るなということでね、大体そのままリスナーの平均年齢そのまま上がってきてるような、なんとなく気がしないでもないですが、まあそこはね、まあアマチュア無線をね、お好きな方の結構年齢も高いというのもあって、まあ、しょうがない部分もあるんですけど、まあ、あれですね、夢はやっぱりこの番組もっと若い人に聞いてもらいたいなというのはもちろんあるので、まあそういったことをね、今後は、考えていければなと私もね、思ったりしてますけども、まあともかく、私自身の本当にこの十数年のハムライフって、結構 QRL の番組と一緒にいろんなことやったりとか、それから最近はですね、おかげさまでですね、ちょっと断捨離のちょっとことも考えなきゃいけなくなってきてるので、ハムフェアの方でですね、私のものをですね、売らせていただく場所をですね、ちょっとお借りしたりとかですね、そんなこともやりながらですね、まあ皆さんといろいろ楽しみながらやってるというそんな感じです。まあQRL って番組はね、多分今結構あっちこっちでね、コミュニティ FM のアマチュア無線関係の番組いろいろあるんですけど、やっぱり草分けだと思うんですよね。結構早い段階からやってる番組なんで、まあそういう意味では、パイオニア的存在ということでですね、今後もいろいろと、この番組を通してですね、アマチュア無線の楽しさとか、それから有用性とかですね、その辺をいろいろと広めていければなっていうふうに思います。で、なんか内輪の話をしているような感じですけど、私は実は本当に普通の単なるリスナーなんですけども、まあ、ちょっといろいろと、ご縁があったということでですね、まあこんな話をさせていただいたという感じでございます。ありがとうございます。
どうもね、いろいろありがとうございます。もうね、100通じゃ聞かないと思いますよね。はい。本当に。
そうですね。はい、そういう意味ではね、はい、ともかくね、木曜日に聞いて、夜中に聞いて、金曜日に会社に行って、そこでもう仕事をそっちのけで、QRL にメール何送ろうかって考えてる時間が結構長かったっていうのを今でも覚えてて、でいつだったっけな、和文のモールスをですね、番組で流して、それを、ちゃんと解読して送ってくださいっていうのがありまして、それもう朝一番に会社に行って仕事もせずにですね、メールを送った記憶があったりするんですけど、まあそんなこともやってたりしてですね、結構まあ、本当に、ほぼね、最初の頃はともかく生活の一部でですね、ずっと入り浸ってやってましたということでですね、まあそんな思い出もありますね、はい。
どうもありがとうございます。本当にね。今、CW の話がありましたけど、告知せずにですね、バックでですね、CW の音をずっと流してる。で、誰かが最初に気がつくだろうっていうことでずっとやってたんですけど、あの時はですね、やっぱり結構時間かかりまして、1ヶ月後くらいかな。そう言われてみれば、なんかこんな信号入ってるというふうに気がついた方がいましてですね。まあ、その方にはなんかお送りしたかもしれませんけど、まあ、またそういう企画をやるかもしれません。で、その内容がまた結構意味深な内容が入ってるので、ちょっとね、グレーなとこもあるのかもしれないんですけどね、そんなようなこともやった覚えあります。
そうですね、放送班にね、モールスってどうなのっていうのは、まあ、いろいろあるっていう話なんだと思うんですけどね。はい、ただ、リスナーの立場からすると、バックグラウンドでモールスの間って全然何の違和感もないですね。で、当然その家でなんかね、尺で仕事してたりすると、例えば、ね、工作とか自作とかしてると、大体どっかにね、斜めが7.02 とかあたりに、周波数合わせて、モールス聞きながらって、実際耳に入ってこないですけどね。なんかピーピーピーピー BGM でやってるのを聞きながらなんか、ハンダ付けするみたいなのは普通なんで、ラジオ番組であれが流れても全然実は違和感なかったんですけどね。
うん、まあなんかそういう形でですね、ちょっと目線変えたことをですね、ずっと番組ではやってましてですね。はい。まあ、これからも期待していただきたいと思いますけど。はい。富子さんの方からはですね、この十数年間ですね、はい、関わっていただきましたけど、ちょっとどんな感じを、なんか感想というか、なんかいただければ。
でも本当に十数年続いたっていうのが、はい、なぜでしょう。
なぜですかね、本当に、ね。いや、もうやっぱりね、聞いてる皆さんがいらっしゃる。うん、それだけです
ね。でも私の姉が言ってたんですけども、姉が仕事先で司会の長谷沙織って言うんですけど司会の仕事で行った時の音響さんに、はい、FM 西東京から来ましたって言ったら、はい、QRL のって言われて、 Q 結構そういうこと多かったんですよね。うん、
なるほど。はい。
あと、ベルーナドームか。今、西武球場に野球見に行った時に、トミコさんですかって話しかけられたりとか、はい。だから、いろいろ驚きの、ね、ことが多いですね。私は全然わからないで、うん、ね、内容も全然わからないんですけど、さっきから聞いてる話も何か。うん、まあ、モールス信号はなんとなくこう、プププププっていうんですよね。あ、すいませんね。皆さんはすごいわかってるのに。だけど、タイさんとね、鈴木さんが何喋ってるか全然わかんないです。
まあそういうとこもね、はい、番組趣旨なんですよ。
あーねー。
まあそういうところから始めたところあるんですけどね。
はい。いや、だから、トミコさんの登場ってね、すごくインパクトやっぱあったんですよね。はい、最初にね、多分ね、ジングルで流れた時は、多分ね、まだお名前がわかんなくて、で、なんか何回か経たうちに、トミコさんっていうですね、名前がついたような、なんとなく記憶はあるんですけど、要は、アマチュア無線に対して、非常にね、ネガティブな、はあね、キャラっていうのは。
いい加減にしなさいよ。
来た来た来た来た、これですよね。これがね、やっぱりね、もう身につまされるわけですね、もっちゃくちゃね。もう無線化って大体ね、家庭では虐げられてる、まあ存在だったりするんですけども。もうこのね、共感を覚えるこのレベルがね、もう全然違ったんで、かえってその要は、アマチュア無線面白いねとかすごいねとかされるよりはよっぽどね、これが面白かったっていうね、もうすごいインパクトだったと思いますよ、はい。
そういう、えむっけみたいなところですか、うん、ね。
よく、うちで聞いてる、こう、言葉だと思いますよ。
あ、家で皆さん、お家で、やっぱり、まだやるのとかね。いらないよとか、言われてる。あ、うるさいあ、
うるさいね。
ああ、
それよくありました
。あ、ちょっと独り言を言ってるみたいに聞かれるわけですよね、
そうなんです
ね、
うん。
それは確かにうるさいです。それはうるさいですよ、確かに、ね。
出かけるときは大体また無線かって言われるんですよ、ね。
そう、また無線
大体それ言われるんです。
ね、言われて、はい、ってことですけどね。
はい。はい、まあ、そういう代表がトミコさんということに、ね、うん、なってたんですけどね。はい、その、登場したのが、資料から行くと2012年10月に、そのトミコさんという名前で出てきたというね。なぜこれがトミコさんだったかわからないんですけど。
なんでトミコ
忘れました。
まあ私がトミコだからですよね。
あ、なるほど。そうなんです。だから、なぜトミコじゃないんですか。
私がトミコなんで。
その通り、
はい。はい。っていうことなんですけど。
はい、
はい。
まあいうようなことでですね、はい、なんやかんやでね、12年かやっておりましてですね、599回迎えまして、本当に。大変ね、ありがたい、ところでございますけども。と一応じゃあ、経過的にはね、こんな感じでございましょうかね。で、後半はですね、リスナーの皆さんからのお声聞いたりとかですね、皆さんもちょっとお声をね、お聞きしたいなというふうに思いますんで、後半もよろしくお願いしたいと思います。
まだやるの？もう。時間が来たから終わり。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。